同じくです。
室木お寿司です。
お寿司さん、すいません。
どうしたんですか、原宿さん。
忘れちゃいました。
え、何を
忘れちゃいました。
え、なんすか、なんすか。
お砂場セット。
お砂場セット、
お寿司さんに渡すはずのお砂場セット忘れちゃいました。
プライベートな話していいですか。ここであ
のね、あの子供チャレンジっていうのあるじゃないですか、うん、島次郎の。
島次郎のね。
でそれをお寿司さんに勧められて俺もやろうかなと思って、うちも。で結局やることにして、その時にお寿司さんから紹介されたよって言うと、
ね、そう
この2つの家族に特典がもらえるんですよ、うん、紹介者特典って、
う
ん、
そうですよ。
それで僕らはお砂場セットを選択したわけなんですけど、うん、そのお砂場セットを今日渡そうと思って家に忘れてきちゃいました。
渡せよお砂場セット。もうお砂場セットで遊ぶ年じゃなくなってきちゃうんだから、どんどん。
そう、しかも今日朝、うん、その嫁に、うん、あのお寿司さんにちゃんと渡しといてねって紹介してくれた、あのお礼もあるから、そう早くお渡しして、お砂場さんと
正しい正しい
ありがとうっていうことをなんか伝えなさいねって言って、うん、俺のいつも背負ってるリュックのところに、うん、お砂場セットをちゃんと置いてもらったんですよ、うん、なのに忘れました。
なんでそれもう避けて持ったぞしか思えないじゃん。そしたら
これがね、やっぱ人間の不思議な
不思議じゃねえ
差がですよね。
渡したくないっていう気持ちが出ちゃったしかないじゃん。2個使おううちの娘で。
本当にもう全く頭になかった。
なんでだよ。あるだろ、言われたんだから。
ダメなんだよね俺そういうの。
どういうこと。そういうのダメってどういうことですか。
すぐ忘れちゃう。
いや、まあ人のことは言えないけど、うん、嫁さんがせっかく、しかも出かける前で、ちょっと前でしょ、
ちょっと前に言ってくれてたのに。
頭おかしいわ。
そうで、だからさっき、あのさっきもメールでまた来たんですよ。
お
渡したって、お寿司さんにお砂場セット渡したって来てたから。
すげえ奥さんも考えてくれてるじゃん。
あので俺ももしかしたら奇跡が起きてリュックに入ってんじゃねえかと思って。
なんなんでその奇跡じゃねえと入んねえのかよ。
奇跡が起きて入ってんじゃねえかと思って見に行ったらやっぱ入ってなかったんで、あ、家に忘れたわって返したらバッカじゃないのっていうのは来てました。
大竹しのぶのあれ
や、出したのに。そう、でもほんとその通りだな。出してたなって思って。
なんでだよマジで。
ちょっとお砂場セットはね、また1年後のチャンスを。
いやなんで1年も待つんだよ。早くしてよ。
次渡しますから。それでね、あのね、今日ちょっとお寿司さんの仕事をまた紹介したいなと思って。
おお、なんと、
うちの室木お寿司、不詳室木お寿司が、
不詳っつうな、
小学8年生、小学館から出てるね、
はいはいはい、
小学8年生の、なんと投稿コーナーのイラストを描いていると。
そうです、
規律、はがき区立第8小学校。
いや、面白い。
この小学校の小も笑いと書いて小学校という。
完璧な流れですね。
このコーナーを書いてて、今日はあの小学8年生お寿司さんに持ってきてもらってですね。
はいはい。
まあ、まず思ったのは、たっけ。
そう、これ高いんだよ。
980円も
1000円です。1000円です。
たっかーと思って、小学生の値段じゃねえじゃん。
いや、さ、1000円に見合う面白さですから。
でも内容を見ると結構ね、なんか、もう充実した内容。
そうよ。だから金剛の付録なんてあれだよ、コナンの。
そうなんですよね。このコナンの付録がついてるんで、まあこれ考えたらまあ1000円も、まあおかしくないかなと。
ちょっと使い方がよく分かんなかったけどね。
あの嘘ホントチェッカーっていうコナンの付録がついてて、指を乗せて、あの嘘発見器ですね。
そうです、
指を乗せて質問に答えると、うん、赤だと嘘、緑だと本当みたいな。
そう、まあ、本当にもうバッチリ完全に使いました、
うん、
嘘ついたらもう完全赤すぐなってましたね。
そうですか、
はい。
まあ、こういう付録がついてたりとか、あとね、ドラえもんが乗ってたりとか。
ドラえもんですよ。ドラえもん乗ってる漫画あります今、
ね、
あるよね、コロコロか、
うん、乗ってるっていうのも嬉しいし。
そうです、そうです。
あと芦田愛菜ちゃんが出てたりとかね。
可愛いでしょ、芦田愛菜ちゃん。
芦田愛菜ちゃん、あとね、財務省ってどんなところっていう、この
こういう勉強にもなるんですよ。
めちゃめちゃタイムリーな。
ほんとだよね。
いや、福間伝とか書いてあんのかなと思ったけど、
さすがにないでしょ。
そんなに腐してはなかったです。 でも財務省とかの解説がちゃんと載ってるんですよ。
そう、多分最近ニュースでやたら出てくるからどんなとこなのかなって気になった、
説明しなきゃなってね、
子がいるんじゃないかってことでしょうね、うん、
すごいですよ、使われてる写真の安倍総理寝てます
よ本当だ、これはちょっと悪意があるぞ
これはあえてこの寝てる写真使ったなっていう、
すごい、こっちにもあのあなんだっけ、
麻生さん、ね、
麻生さんもふてぶてしく写ってるし、これはすごい写真だな。
ちょっとなんかあの安倍政権に対する少し
そうなの
よからぬ気持ちがある
そんなことはないと思う、一応フォローしないといけないからね。
そんな小学盛りだくさんの小学8年生の最後に、規律はがき区立第8小学校載ってますよ
と、これが面白コーナーでね、
で、まあ、前回そのお寿司さんがね、
うん、
あの言ってたのはその小学生の子が送ってさっき送ってきてくれるんだけど、ててすよ、それに対する返しがちょっときついなって
、きついっていうか難しい、
うん、
あのねやっぱりねツッコミってそんなパターンないじゃないですか、うん、なんでやねんとか、
うん、
そんなんがもう通用しないレベルのわけわかんないの送ってくるんで、
小学生になんて返したらいいかっていう、
そこ
なん、苦しみがこのコーナーに現れてるんじゃないかって言ってたんですけど、今日実際現物を見てですね、現れてますね
現れてる、
やはり
いや、うまいことやったと思ったよ俺。
例えばですけど、まあ、ちょっとあのイラストの、投稿なんで、
そうなんです、イラストが多いんですよね、
ちょっとラジオだとまああれなんですけど説明しますと、
はい、
あのカーリングのね、
あ、はいはいはい、
冬季オリンピック、
冬季オリンピックがね、この当時冬季オリンピックが流行ってた頃の後に出た号なんで、
う
ん、
そう、それであのカーリングの絵を送ってきてくれた子に対してですね、お寿司さんは、
はいはい
はい、うまいもぐもぐタイムしようっとって返してます
あー最高じゃないですかやっぱもぐもぐタイムは入れないとね、
いやーもうほんと脳の一番表面の部分をなぞってる返しですね
いやそのまさにそうでこれ、ね、やってみて思ったけど、
はい、あ
の深く考えちゃダメだと思う、
小学生
のもうスパーンと一番最初に思いついた、はい、ワードとかで言った方が、
うん、
多分いいんですよ。
お寿司さんがそれを書いてるんだって思ってみるとすごい楽しいんですよねこのコーナー
そうやってみるとね、
うん、
いやもうぜひね聞いてる人はもう見てくださいね。これ
でもなんかところどころ、
はい、
その表面的な返しなんですけど、
うんうん、
ところどころやはり室木お寿司という男の意地が見える部分がありまして、
おもころで鍛えられたね、
果物のイラストを描いてきてくれた子がいて、
ああ いましたね、
オレンジ、サクランボ、ザクロ、ドリアン、イチゴ、バナナと、
う
ん、イラストを描いてきてくれた子に対してお寿司さんですね、
はい、
これおばさんのキャラクターで、
はいはいはい、
あら、ミックスジュースにしようかしら素手でこの素手でにちょっとやっぱ意地を
ああ、ほんでしょ、
うん、
そこがマジですよ、マジそう、
そうずっと表面的な描いて返しが続くなの中に、うん、このキラリと光る
そうですよ、
お寿司の魂が見えましたねこれは。
さすが編集長、分かってくれるな、
ここで素手でをやっぱ言うのが偉い、う
ん、そうですよ、やっぱミックスジュースにしちゃおうかしらは、うん、まではまあ誰でも思いつくね、
ただそこに一個頑張って素手でを足したっていうね、
ちゃんとこのねおばさんのキャラクターっていうのも考えてやってるんですよ、うん、
あとすごいね気になるところなんですけど、
はい、
体操教室3年間頑張りましたって女の子が、
あ、言いました、すごい
自分がトロフィーをもらってるイラストを描いてきてくれて、そうそうそう、すごい
可愛いイラストね、
で可愛いんですけど、うん、これに対してのお寿司さんの返し、
はいはい、
頑張った感動した完全に小泉首相絶対知らない、生まれてないじゃんだって小学8年
生、いやいやいや、僕生まれてるとか関係ないから、小泉首相は、
小泉首相をここで出しちゃうこのおっさんの悲哀ね
いや、やっぱそういうの見たら、ね、もう一瞬にして感動したら出てくるじゃんもうそのまま書くしかないよね、
出てくるけど、ここはもう小学生置き去りでもいいかって思って
もうだってね通じるしね、
うん、
意味としては
どうなんですか小学8年生、
いやこれね、この後初めてハガキ採用したんですけど、
うんうんうん、
で次からハガキもう倍増してます。
え、小学校何でしたっけ？
小学8年規律第8小
規律ハガキ区立、規律ハガキ区立っていうのもちょっとあれですね。
規律だよこれは。
あ、規律か。
そうそう。先駆けを 男塾の先駆けみたいなもんです、うん、
なるほど。起立はがき区立第八小学校ですね。
そう、
倍増ですか
投稿が。いやマジですっごいよ今日ね。ほんとまさに今日のこのラジオの前に打ち合わせしてきたんですけど、うんうん、
はいはい、
すんげえ増えててめちゃくちゃ大変だった選ぶの。
すごい。じゃあ大好評ってことですね。マダム西校長は、
マダム西がもうマダム西の似顔をいっぱい書いてきてくれるからね。
いやいいですねこの4コマも4コマ読みます。
4コマ読んで
わかんない。1コマ目、
はい、
では授業を始めます。ドン、
振りがいいね、うん、
で男の子がぐーって寝ちゃってる。
あーありがち、
うん、で女の子がちょっと起きなって、あ、
いい展開。
これが2コマ目、
はいはい、
で3コマ目、ここここここここって怒ってる先生の顔。
あー怒ってる、怖い怖い怖い怖い。
ほら先生がすごく怒って、で4コマ目の落ち、
はい、わなんだ、
ここここここスピー、ここここここスピーって、先生も寝てるのかい、ここここはいびきなのかい。
最高最高の4コマじゃん。
いやいいですね。いやそんな室木お寿司が苦しみ抜いて書いてる高木区立第八小学校をやってますんで、
はい、
皆さんもぜひお読みくださいと、
ね、小学生はもうぜひハガキを送ってください、
はい、
何年生でもいいんで、
ね、
アリチャアリアワ。
そしてハガキといえば、
お、
我々アリッチャアリアワもやっております。
うまい流れじゃないですか、はい、
いる人、
え、いる人、
いる人、いる人を読んでいきましょう。今日も
出た、いる人、
ね、
まだいるか。
いる人っていうのはですね、
うん、
まあ、世の中生きていると、
うん、
あ、こういう人いるよなってふと気づく瞬間があるんですね、
うんうんうん、
よくいるなとか、
ね、
前にもいたなとか、
うん、
そういういた人を捕まえて、うん、このコーナーに送ってきてくださいというコーナーでございます。
はい、
今日もたくさんのいる人送られてきてるんで読みます、じゃあペイコンさんの、
ペイコンさん、はい、
ペイコンさんのいる人。動物園でトドやアザラシがダラダラと横になってるのを見て、ママみたいという子も。
いやいやいやいや、そんなやついないでしょ。
これは子供っていうよりなんかね、これは自分で言っちゃうねこれ。
マジで。
ちょっとこう、あの奥さんを少しバカにするコミュニケーションみたいなのあるじゃないですか。
はいはいはい。
だからうちの娘がなんか絵本かなんか読んでて、でなんか寝っ転がってる豚みたいなのがいると、それを指してママだよ
って
言うと、娘がなんかママって指して、変なの教えないでよみたいなやり取り。
はいはいはい。そんなんやってんの？おもころの編集長って今
それが熱いんですよね。
熱くねえよ。熱くねえってもうそれ。
笑いの最先
端。いやいやいや。もう完全に消化されてますわそれ。
そういうのでも言いませんでもそういう。
いやわかるけど、うん。
でもそういうのってさ。
うん、
ちょっと気になるのは、
うん、
あのまあなんか子供とはいえ、
うん、
なんかそういうのってもしかしたら教育上言っちゃいけなかったりするのかなって少し気になってるんですよね。
それね、うん、俺は多分本当にそう思ってるんですよ。ちょっと
その豚を刺してママだよって、うん、ちょい悪口コミュニケーションみたいなやつ。
そうそう、これ悪口はやっぱそのコミュニケーションが成り立ってるから成立してるけど、うん、成り立ってないとこで言ったらただの悪口になって。
そうなんですよ。それちょっと俺もう、うん、頭をかすめてはいたんですよ。
かすめてんだったらその笑いもういらねえだろ。だからそんなちょっとした笑いさ。
家族間ではまあね、成立してても、
う
ん、
そうそう。
この動物に似てる人を言っていいんだみたいなこと思っちゃって子供が。
うん、
で、外で学校とか行っても、
うん、
なんかこの子ってちょっと、あのゴリラに似てるなみたいなの言ったら、うんうん、そっから、
うん、
あゴリラゴリゴリみたいな、なんかちょっと生やしたてるみたいな流れとかが生まれちゃったとしたら、
うん、
それは俺の教育の果て、
うん、果てだよ本当に。
教育の果てにある島にたどり着いた。
最悪、もうその教育すぐやめろよお前。そしたら
なんかちょっとそれを思ってたんですよね。
いやでもね、俺本当に多分ちょっとあると思いますよ。
うん、
なんかちょっとした意地悪をしたくなるってのは分かるけど、うん、極力褒めた方がいいと思うんですよ。
なるほどね、
うん、褒めちぎった方で笑いを取るっていう、すげえ美人な人を見て、うん、あーこれなんか お母さんみたいじゃんねって言って、うん、ちょっとやめてよっていうパターンにしといた方が、
ね、それ上げるパターンね。
そうそうそうそう、
そうだからなんかこのちょっと微笑ましいやり取りに見えて、うん、その差別的な笑いの構造がそこにあるなって、
うんうん、
僕は感じてたんですよ
すげえ感じてんのに全然やめようとしねえんだよこの人。
でもちょっと好きだったんで、まあね、少し続けちゃったんですけど、
笑っちゃうってのはあるよね。
まあまだあの、まあ、子供もまだ2歳になってないぐらいなんで、うんうんうん、まあまだこれ取り返せるかなと思ったんで、うんうんうん、ちょっと今後は少しね、そのお寿司さんが言うような、
うん、
持ち上げる方の笑いにやっていこうかなと思いました、
うんうんうん、こんな話になるとは ね
あんまりやっぱね、人を下げて笑いを取るの良くないんでね、あんまりね。さあ、じゃあ次、惑星兵器アークトゥルスさん
出ました、ありがとうございます、
惑星兵器アークトゥルスさんのいる人。電車で目の前の席が空いてるのに座らない人
うん、
うん、あるね、あるこれ。なんでもなんで座らないのかはっきりと解明されてない気がする。
いや解明はされてないでしょ、それは。
いるよね、
いるいるいる、
ギッチギチでも座んないやつとか。
ああ、たまにいる、それもいる。
座ったら開くのに、スペースそれだけ開くのにって思うけど、座らないで。あれなんで、
あれじゃないのかな、
うん、
もう膝が一切曲がんないんじゃない。
じゃあここよくここまで来れたんじゃないですか、そこで。
確かによ
くぞここまで来たなですね、それはもう。でまあ、まあ自分に置き換えるとやっぱり、
うん、
まあもうすぐ降りるからいいかなみたいな感情はあるし、ね、うん、座るのがねなんかだるい時があるんですよね。
座るのもだるいって確か
に、ね、逆に立ってる方が疲れない日ってある、
うん、あるあるあるあるある。
俺はもう立ってたいみたいな、座ると逆にもうちょっとエンジン切れちゃうかもみたいな状態になる時があって、
うん、
あるあるある。でそのスタンディングでもうあのエンジンをふかしておきたいっていう日があって、
あ
そういう人
そうかもね、うん、でもそれだったとしても混んでたら、うん、周りの迷惑を考えて座るっていう、
座るべきだし、うん、言うべきなんですよ、誰か座りませんか
そんな大声
でもそのさ、ポジショニング的にはもうそいつが座るっていうもう、うん、あの順番っていうか秩序じゃないですか、うん、もうその席の前に立ってるということは、
うんうん、
そこが空いたらその前に立ってるやつが座れっていうもう秩序に組み込まれているわけですから、うん、それを壊す以上は、うん、誰かは必要です。
確かにね、確かにそうだね。
立ってることでやっぱそのルールを壊してるわけですから、
うんうん、
そこはやっぱり回収してもらわないといけないんですよね、その人には。
でもこれむずいのが、うん、そこまでまあ確かに誰かって言えるならいいけど、うんうん、まあ言えたとしても、あちょっとどうすかみたいなぐらいじゃない、うんうん、多分、
はいはい、
普通の人間としたら、まあ
ね、
でもその周りに普通の俺と同じぐらいの人たちだけだったら、うん、気持ち悪くねってまず思わないですか。
気持ち悪くね、
なんか同年代の人に席譲られるって、
う
ん、
あ
なんでなんでお前に席譲られんのっていう気持ちに思われちゃうんじゃないのかなって。
そういうなんか擦り込みあるよね、その電車の席って疲れた人が座るもんなんじゃないかっていうなんか擦り込みあるよね。
ある、自分より弱者が座るものみたいな気がする。
そう、別にそうとも限らないんだけど、
全然限らないんだけどね。
なぜかなんか老人とか妊娠中の人とか譲るっていう感覚だよね。
そうそうそうそう、
でも別にどう誰が座ろうか別にどうでもいい席だったら、
うん、
その同じぐらいの年のやつで座ればとかも全然ありだと思うんですけど、
ね、そうなんですけど、
でもなんかこいつ舐めてんのかなみたいなな
んか
気がするっていう。
そうそう、言えないんですよ。
この擦り込みも良くないんで、譲りにくいんですよね、
うん、
その軽い気持ちで。
そうそうだね、
もし舐めてんじゃねえよとか思われたら怖いなってなると、もう何も言わないで立っとこうみたいな状態になって電車が混むっていうね。
そう、 どうしたらいいんですか。
悪い循環が生まれちゃってるんで、うん、まあ、だからやっぱこの注意喚起はね、鉄道会社がやっていかないといけないんですよ。あのリュックを前に持てみたいな感じで、あの立ってる人は立っててもいいけど、自分の目の前の席が空いたらそこに誰かを座らせてくださいみたいな、
う
ん、
そうしよう
俺も座らない時あるもんな。これ
あるけど混んでる時は別でしょ。
そう、混んでる時は別に座りたくねえなと思ってもなんか座らなきゃいけないと思って座ってますけどね、うん、さあ次、
はい、
雨の日は寝るさん、
はい、
いや、いる人といえばね、やっぱ雨の日は寝る
さん、あ、そうですよ、
みたいなことになってきてますね、うん、じゃあ雨の日は寝るさんのいる人、おしんこに醤油かける人。
それも人それぞれ好みだから
これね、まあ流れがあって、うん、前に雨の日は寝るさんが、うん、あの洋皿のご飯に塩かける人、
ああ言ってたね、
送ってきてくれた、はい、その流れを組む作品としてこのおしんこに醤油かける人を送ってくれたんですよ。
ああなるほど。
なんで、うん、そのあの洋皿のご飯に塩かける人より弱くてすみませんわざわざメールにメールで謝ってくれて、そんな気にする必要ないのにって思って
本当だ。しかもそっちはやっぱ強いと自分でも
思ってた、自分でも思ったんだこれはね、でも俺は一時期憧れてたんですよね、このおしんこ醤油の流れ。
憧れも
この流派はちょっとやっぱ大人なんですよ。
ああ、
おしんこしょっぱいのにさらにみたいな
確かにね、
さらに風味つけてくるかねっていうこの渋さね
あー確かにね。
でも今思ったら、うん、あの舌がぶっ壊れてるやつだったなっていう、その味濃いもん食いすぎて、
う
ん
う
ん、
そう、
おしんこなんてかける必要ないんですよ全然。今大人になってって思うけど、醤油かけたらめちゃくちゃしょっぱいから。
醤油味を食べたい時ってのがあるんですよ、うん、おしんこじゃない、うん、醤油味だ。
え、半沢直樹みたいな。
よくわかったね。いや、いや、よくわかったねっていうか、俺も言いながら半沢直樹見てたなとちょっと思ったけど。
まあ、おしんこの半沢直樹になってたじゃないですか。
そう。
しかも、そんなうまくないことを言ってる半沢直樹でしたね。おしんこじゃない。醤油味だ。
うまい。うまいな。早速ものにしてる。
今、半沢直樹かよっていうね、感じもしますけど。
うん、俺、あの、吉野家行ったら、
はい、
牛丼頼んで、うん、で下のケースから白菜のおしんこ取って、うん、で醤油を出して、
はいはい、
あの唐辛子、
唐辛子ね、
七味入れてそれにつけて食べるっていうのが最高の俺の幸せだった時があったね、う
ん、あ、過去に、
過去に。
今はやってないんです。
今やってないです。あ、今吉野家自体出ていってないですけど、
うん、
学生時代。
そう、でも俺なんかちょっと憧れてたからあえてやってた時期ありましたね、うん、これおしんこにあえて醤油をかける方が大人な感じしていいかなみたいな。
全然わかんない全然大人じゃないと思うけど、まだ
いるんすよね。
いますね、
まあ、今日もいましたね。
うーん、いるもんだね。
いや、あの新しいラジオがね、
ええ、
始まりまして、もうこの、
はいはいはい、
水曜日にあのラジオ漫画犬っていうのがやってたんですけど、うん、ちょっとまあとつのが忙しくなったっていうことで、
うん、
あの番組入れ替えを行いまして、
はい、
言うてる間に行っちゃってるという新番組、はい、
聞きました聞きました。
バーグハンバーグバーグの社員の長嶋さんっていう人と、はいはい、あとまあ加藤く
ん
が一緒にやってるんですけど、うん、写真がね結構かっこいいなと思って。
あー、なんか、まあ、
ギラギラのなんか、
うんうん、
本当に DJ みたい なんか
そうですね、
ラッパーみたいな写真をちょっとあのラジオの見出し画像みたいなのしてて、
うん
うん、僕も考えたんですけどあの写真を見て、
うんうん、
アリッチャーリアワーが今一つ伸びないのって、
うん、
あの画像が気持ち悪いからなんじゃないかな。今使ってるさ、
あの2色のね、
僕とおすしさんの顔の半分ずつがくっついてる画像を使ってるんですけど、
はい、
あれよくよく見たらすげえなんか気持ち悪いなと思って
ああ、そう言われてみたらそうかもしんないね。
あれあんまり拡散する気持ちにさ、
うん、
なんないだろうなって、
うんうん、
多分あれのせいで人気が下がってると思うんですよねあの画像のせいで、
あれのせいか、
うん、
じゃそれ早急に変えようよ。そしたら
そうだから変えたいんだけどさ、どういうのがいいのかなっていう。
みんな何どうやって決めてんの、
こういうイメージでやりたいっていうとこからなんか決めてると思うんですけど。
ほー、
パクパクラジオとかもすごいいい写真なんですよ
ね。あれいいよね、あれ羨ましい。
高谷とマンスーンがなんかタキシードみたいなの着てて、でなんかテーブルの上にすごい美味しいものがいっぱい並んでるみたいな。まあ2人あの食べることが好きなんで、うんうんうん、そういう写真にしてるとか、
うん、
僕らは全く意味なくあの写真にしたんじゃないですか。
いやもう俺何にも気づいたらああなってた。
俺ももう何でもいいやと思って思いつかねえからなんか適当に、
うん、
まあ良くないサブカルみたいな
そんなに
意識を出しちゃって、
うん、
なんかああいうちょっと怖い少し怖い系の感じにしちゃったんだけど、
はい、
あれがやっぱ失敗でしたよね本当に。
そう言われてみるとそうかもしれない。
そうだから変えたいんだけど、でも俺たちって別にそんなイメージ、うん、ないというか、
ないっす。
あんま意思もないじゃないですか。
意思ないっすね。
一番きっついのは、
うん、
指名手配みたいな
あ
一番きっついのは、
きついね、それは
きついなーみたいな。
あ、それはきついわ。
でもそれきついなを潰していくと、
うん、
最終的に多分自分たちがこういうものでありたいっていうのが見えてくるような気がするんですけどね。なんかないですか、おすしさん、パッと今写
真、パッと
どういうラジオのあのタイトル画像を作ればいいかっていう。
あ、そっかそっか、イメージに合わせればいいんだよね、うん、こうなりたいっていうのでもいいんでしょ。
あ、いいいいいい。
あ、なんかわかんないけど今、
うん、
スケバンになりたい
え
ふと思った。
スケバン、
スケバンデカのスケバン。
スケバンってだってセーラー服、
セーラー服
女の子じゃん、だって、
うん、突
っ張りじゃないの。
だからもう俺らの写真じゃなくてもいいわ。スケバンの女の写真が載ってたらいい。
ラジオのタイトルが
スケバン、
スケバン、
スケバン
意味わかんない。スケバンがやってるラジオだったらいいけどさ、
スケバンじゃないもん
ね。おっさん2人がやっててスケバンをタイトルにしてたらもう意味がわかんない。どういう番組なのかわかんない。一番の理想は、
うん、
あのカジキマグロを釣り上げてるやつかな松方弘樹がでっかいカジキマグロ釣った、
はいはいはい、
横に両脇に2人で立ってなんかポーズ撮ってるみたいなのが一番理想ではある。
確かにそれはいいね。
巨大魚、
巨大魚、
巨大魚釣ってるっていうのは理想だけど、
あ、
それ撮りに行くのめっちゃ大変だなって思うと。
なるほどね。
ちょっと変えないとねっていう話ですね、ここは。
うん、じゃあ確かに変えたい
ね。
変えよう、
うん、ということで、本日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。